い、中尾つくねのワッシュワッシュ始まります。はい、皆さんこんにちは、中尾つくねです。ワッシュワッシュ始まりました。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局広島スタジオよりお送りいたします。はい、今日は、収録スタッフはもっちゃんでございます。はい、もっちゃん、いつもパワフルありがとうございます。はい、今日もよろしくね。はい、ジングル。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さん改めましてこんにちは、中尾月成です。今日ね、8月30日です。いよいよね、8月も、暑い8月も終わりです。でね、放送は9月の16とね、23日を予定しています。はい、この9月のね、その16、23日はね、どういう天気なのかなってね、楽しみにしながら、今日のね、収録を行いたいと思います。はい、今日はね、中尾家のヤギーズ、なんですが、本当はね、日頃、収録の時は、ヤギはね、ちょっと放牧してるんですけど、まだね、二つ向こうの田んぼが、稲刈りが終わってないんで、目を離すとね、やっぱり稲穂の方に行っちゃうんで、今日はね、近くに、うちのね、ブーちゃんがいます。時々ね、ブーちゃんがね、ごそごそごそごそしたりすると思いますけど、まあその辺はね、皆さんご愛嬌でよろしくお願いします。最近のね、まあ最近もっていうかね、この1ヶ月間ぐらいずっと夕方ぐらいにね、ブーの世話をするとね、この時期ね、アブがね、すごくたかってきてます。んで、だいたい夕方6時ぐらいになるとね、ブーのね、4つある足のね、に、アブがたかってね、本当3、4匹ね、一箇所にね、アブが固まって、血がね、流れてること多々あります。んで、私が行ってね、手でアブをね、退治します。大体ね、本当に、まあ大げさじゃないけど、1日ね、4、5匹、アブをね、手で退治します。そのぐらいね、アブがね、寄ってきます。んで、アブはね、ちょっとハエよりね、まあ体も大きいし、ちょっと動きもね、鈍いんでね、手でもね、捕まえれるんですよ、実際。で、今日ね、チャット GPT があるでしょ？チャット GPT。あれにね、アブは、肉食かって、ちょっと尋ねたんですよ。そうすると、アブのね、子供の頃、ちっちゃい頃はね、なんかどうも肉食らしいです。ちっちゃい虫とか、ミミズを食べるって書いてたかな。で、アブが、私ね、だから、アブが最近寄ってきてるんで、うちのね、ヤギにはね、最近ダニを見かけなくなったんですよ。で、だからアブがたかってダニ食べてくれてんのかなってちょっと思ったんですよね。で、それで検索したら、成虫になったら、虫はね、食べないらしいです。アブは。で、メスが血を吸うんですって。で、オスは、なんか蜜とかね、なんかそういうのを、摂取するらしいですよ。で、じゃあ、アブとね、そのダニのね、因果関係はどうなんかなと思ったら、まあ、それはね、実際、偶然っぽいです。アブがたかる時期とダニがたかる時期がちょっと違うらしいんですよ。だから、そういう状況になってるみたいなことをね、チャット GPT 先生が教えてくれました。はい。まあね、ヤギの世話をしてたら、ダニにしても、アブにしても、本当厄介なね、生き物には変わりないんでね。まあ今後もね、そういう厄介者をね、退治しながら、お世話ね、していきたいなと思ってます。はい、じゃあちょっと軽くジングルお願いします。
いつも聞 いてくれてありがとうございます。
はい、はい、話変わって、今回ね、今日がね、まあ、先ほど言ったように8月の30日の土曜日なんですけど、本来ならね、25日の月曜日にね、私本当は収録の予定でした。でもね、その日めちゃくちゃ体調が悪くって、もうこれはどうもいけんと思って、まあ、自分のね、体調がね、どういう風になってんのかなっていうのがまず知りたかったんで、まあ、病院にね、受診することにしました、その日、25日ね。そして、まあ、病院に行くとね、まずね、やっぱりコロナのね、検査をしてくれました。コロナの検査はね、まあ、すぐ結果が出てね、はい、陰性ですって感じでね、まあ、とりあえずほっとしたんですよ。んで、あの時にね、私思ったのが、まあコロナも心配したけど、やっぱインフルエンザなのかな、それとも熱中症なのかなとかね、なんかそんなことをね、なんかちょっと心配したんですよ。だけど、要は、一週間ぐらいずっと体調が悪くって、治りかけたなと思ったらまた悪くなって、今までね、ちょっと元気が取り柄なこの私がですね、こんなことってあんまりなかったんでね、なんか、やたら心配になって、これはいけんなーとかって思ったんですけど、うん。で、まあ、そこの病院も、まあ、あの時にだから、コロナの検査をして、それから、ちょっと問診があって、で、点滴をしてくれたんですよ。で、まあ、約点滴で1時間ぐらい軽く仮眠みたいなのを取って、ちょっと気分良くなったなと思ったら、今度は甲状腺ホルモンのちょっと検査しましょうかみたいな感じになって、で、2、3日後にね、結果が出るんでね、まあ、聞きに来てください、いうことでね、先日ね、行ってきました。そうしたら、その甲状腺ホルモンも異常ないということで、なんかすげえほっとした、この数日です。うん。ただ、まあ、よく考えてみると、まあ、夏バテってこ、まあ、一言で言えば夏バテなのかな、みたいな。やたらちょっと年食っちゃったから、そういう風になっちゃったのかな、みたいな。そういう風にね、思った、この夏です。やっぱりね、一夏、最近来るとね、本当よく生き延びたなって思うことがね、多々あります。で、暑くてね、その、呼吸するのもね、ちょっとしんどい。ぐらいね、暑い日もやっぱりあるわけですよ。うん、だからね、まあ、これからもね、夏、生きて、いくとね、夏がやってくるんでね、頑張ってね、乗り切っていこう、っていうかね、乗り切る覚悟でございます。ね、で自分のね、目標である77、8までね、ピンピンコロリでね、頑張っていきたいなーって、そういうふうに思ってます。はい、先週の、だから、先週じゃない、この前の25日の月曜日に、私話そうと思っていたのが、とりあえず、ゆっくり喋ろう、みたいな、ゆっくり話してみよう、みたいな、そんなね、そういう回にしようかなと思ってたんですよ。そしたら、ちょっとね、体調が悪かったんで、今回ね、残りあとね、20分ぐらいあるんでね、ゆっくり喋ろうと思いますんで、ゆっくり喋りますんで、皆さん、よろしくお願いします。はい、とりあえずジングル。
夢の種放送局。
はい、はい、今回もね、実はノープランのね、放送です。ほんで、今日もね、仕事中に、今日のラジオ何話そうかなみたいなことを考えてたんですよ。んで、やっぱりね、今日は8月30日なんで、まあ世間というかね、まあ8月の30日とやっぱり夏休みのなんか終わりって感じがするんで、じゃあ夏休みのそういう思い出の話しようかなと思って、考えてたんですよ。そうすると、まあ、高校生ぐらいの時の夏休み、多分これ夏だったと思うんだけど、まずね、 まずコンサートのこと、ライブのことをね、お話ししようかなと思いました。で、これだから、まあ二つとも二つね、ちょっと印象に残るライブが あるんで、そのお話しようと思います。で、一つはバービーボーイズさんのライブの話です。で、一つは渡辺美里さんのライブの話です。で、これ時系列で言うと、どっちが先かなーとかって思うんだけど、渡辺美里さんは多分夏休みなんですよ。んで、バービーボーイズは、ちょっとそれがね、定かでないんだけど、もうこの二つのね、ライブが私にとっては、めちゃくちゃ、印象に残ってるライブなんです。これ二つともね、18歳の時に行ったんですよ。んで、じゃあ渡辺美里さんの方から行くかな。渡辺美里さんのライブは、西武球場ライブの、ことです。んで、西武球場ライブ。西武球場ライブは、多分、2年目の開催だったと思うんですよ。で、それを私ファンクラブに入ってたんで、チケットゲットして、で、まあね、若い頃はなぜかいつもチケット2枚取るんですよ。だとしたら彼女できるかもとかね、誰かと一緒に行けるかもとかね、なんかそういうこう淡いね期待を抱いて、いつもそうなんですよ。で、わざわざ福岡から西武球場までね行って、で、まあ一人でね、ライブに参戦するわけです。で、もう一つの椅子は荷物置き場になるわけなんですけど、で、その西武球場のライブに行った時に、ちょうど近くの席に、同い年ぐらいの男女グループが5、6人いたんですね。で、まあ福岡から来た大荷物持ってるね、こういうお兄ちゃんがね、近くでいたんでね、その子たちと仲良くなりました、実際。それで一人の子とすごく仲良くなって、西武球場ライブでしょ。で、それが、西武球場ライブが多分夏だったんで、で、その後に、今度就職試験で東京にまた行くことになるんですよ。その時に、その仲良くなった友達と、の家に一泊させてもらったのかな。だから当時はまだ文通というか、なんかそういうお手紙の時代だったんで、あの子とね、仲良くしてもらって、多分あの子はつぼ八かなんかバイトしたのかな。で、つぼ八にもお邪魔して、まあ、18歳だけど、ちょこっとこう、飲食させてもらってね。そういう思い出があります。んで、まあね、西武球場ライブ行った時は、青春18切符でね、行ったのかな。んで、青春18切符で、とりあえず、関東の方まで登る。んで、帰りは、まあ、在来線っていうのかな。在来線で、ずっと下って行ったのかな。ほんで、大阪、京都にいとこの兄ちゃんがいたのかな。この前ラジオのゲストに出てもらった、吉木兄ちゃんのところに、泊めてもらったのかな。ほんで、それから、ずっとまた、下って行って、ほんで、まあ、まあ、高校生だから、ほんと世間知らずというんでしょうね、きっと。山陽本線で帰ればいいのに、景色がいいだろうと思って山陰本線で帰るんですよ。そうすると、なんかこう、在来線だから、そんなに便がなくって、小郡駅かなんかでこう、その日止まらなく、もう小郡駅までしか帰れなかったんですね。ほんで、小郡駅のホームで、ホームというか待合室で一泊するような羽目になるんですよ。それが、実は次の日、学校の登校日であったりしたんですね、本当は。で、まあ、行かれないと。で、またね、その時代も時代ですごく良くって、翌朝、待合室からこう、切符に乗せて、電車乗ろうかなと思って見せるでしょ。そうすると、駅員さんが、あれこれ昨日で切れてるよ、みたいな感じで言うんだけど、まあいいや、入り、みたいな感じで、まあ、その、JR っていうか、乗してくれるわけです。だから、小郡から、福岡県の神田町まで、まあ、その、ね、サービス、JR がサービスしてくれたわけですよ。 まあ、本当にね、のんびりしたいい時代だったなという、そういう、渡辺美里さんのね、西武球場ライブでした。で、やっぱりあの頃、西武球場に行った時の、タオルマフラーっていうのかな。あれがずっとね、なんかな、うちの部屋のね、自分の部屋の、飾りになって、あれがなんか、誇らしげにね、あったかな。あれが多分キックオフツアーだったと思うんだけどな。そういうツアーの、渡辺美里さんのツアーのお話です。それでね、この11月か、まあ今年ね、渡辺美里さん40周年、デビュー40周年ライブなんですよ、実は。そういうツアー。で、もう行く気も満々だったんですね。そしたら11月3日に広島で公演があるんだけど、その人と大事な用事が入ったんで、うわ、残念とかって思ったんだけど、11月のね、1日に、島根県のね、出雲の方で、渡辺美里さんのね、ライブがあって、そのチケットをね、無事、ゲットできることができたんでね、11月1日にね、ライブにね、参戦してきます。私ね、結構やっぱり大人になったんで、もう最近はチケット1枚しか買ってません。はい。まあ、学んでね、学習する、ないとね、やっぱり大人になったらね、そういうことなんで、11月1日、出雲でね、誰か、お会いできると嬉しいなと思います。はい。次はね、じゃあ、バービーボーイズの話ですね。これもね、私のその、心に残るライブのお話です。で、バービーボーイズの、ライブコンサートがね、あるよ、みたいな感じで。ほんで、当時ね、私高校生の時は、本当にね、JR には全然乗ることがなかったんですね。ほんで、家から学校まで自転車で行ける距離だったんで、全然、JR のことには、はきしてあんまり詳しくない。で、バービーボーイズのコンサートが、大分市で多分あったと思うんですよ。で、その自分の住んでるところから大分市っていうのがどのぐらいの距離かっていうのもあんまり本当は把握できてないんだけど、とりあえずチケット取っちゃおうみたいな感じで、まあこれもまた多分2枚取っていったんですよ。で、まあ結局、一人で行く羽目になって、で、まあコンサート行くんですよ。しかも、そんなにお金も持ってなかったんですよ、あの時。だから、コンサート行ってグッズ買ってどうのこうのとか、そういうのなくて、ほんとギリギリ、なんかもう往復するだけでギリギリぐらいの多分お金しか持ってなかったと思うんですよ。で、もうやっぱりなんかバービーボーイズ行きたかったんで、まあ若さでゆえかな、行っちゃったんですよ。そして、コンサート行きました。で、大分に着いて、まずその帰りの電車をチェックしたんですね、確か。そしたら、あれれれれ、みたいな。あれれれれ。これ多分最後まで2時間しっかり見ちゃうと帰れねえぞって、その時になんかもう分かったんですよ。そうするとギリギリの時間まで見よう、みたいな感じになって、で、まあ、バービーボーイズのコンサートにいましたが、ほんで、本当のギリギリの時間まで見たのかな？でも多分あの時にパンフレット買ったような気がするんだよな。500円か1000円かのパンフレット。そうすると当然、帰りの汽車賃ないじゃないですか。それを、確かね、あの時にね、駅の交番っていうのかな？要は鉄道警察、鉄警っていうのがあるんだけど、鉄道警察の人に、事情をこうこうだから、みたいな感じで言って、お金借りたような気が、いや、借りた気がしたじゃない、借りました。借りたんですよ。ほんで、とりあえず帰りの切符をゲットして、それで、あの時にね、うちの母親が、多分引っ越して間がなくって、実は家に電話がついてなかったんですね、あの頃。で、家から一番近い友達に電話して、いや、今、こうこうこうで大分にいるから、みたいな感じで友達に電話したんですよ。で、それをなんか、なんでだろう？今考えたらなんでそういう電話したんだろうな、とかって思うけど、とにかく電話したんですよ。 で、それ伝えといて、みたいな感じで、友達に、うちの母ちゃんに伝えて、みたいな感じで電話したら、です。うん。で、多分、まあ、うちの連れは、友達は、うちの母にそれを多分伝えてくれたと思うんですよ。んで、私はそのまんま、多分特急に乗って、行橋で乗り換えて、行橋で在来線に乗り換えて、神田の方まで行ったのかな。で、その時に、行橋で乗り換える途中に、ほんとたまたまうちの子、なんちゅうかな、うん、お父さんの、うちの父親の友達、まあ草野球のメンバーの人の知りが2、3人いて、大月ちゃん、みたいな、大月ちゃん、今から小倉行くけど一緒に飲み行くか、みたいな感じで言われたんですよ。あの時に、なんか、俺も本当は行けばよかったんだろうけど、なんか虫の知らせかなんかで、いや、今日もう今から帰るから、いいです、みたいな感じで断ったんですよ。まあそれ正解ですよね。まだ私高校生ですから、いくら、なんでもそのね、草野球のメンバーでもといえね、ほいほい小倉までついていかなくてよかったな、みたいな。うん。で、まあ、そこから、在来線降りて、さあ、お家に帰ろうと思ったら、今度は私の原付が盗まれてたんですね。おいおいおいって感じでしょ。もうどういうことかいと思いながら、ほんで、まあ、それから家に帰ると、そうすると誰もいないんですよ。そりゃそうですよね。うちの母ちゃんは、うちの母親は、まあ、友達から大分市の大分駅にはいるからどうのこうのみたいな感じで電話が入ってるんで、慌ててどうも迎えに行ったみたいなんですよ。うん。で、まあ、その日ね、私、まあ、気分よく寝てたら、まあ夜中にうちの母ちゃん帰ってきて、ちょっとこっぴどく怒られるわけですよ。うちの母も、やっぱり運が良かったんですよね。鉄拳の方に話したらしい。あ、その時に鉄拳にお金借りたからって言ったんかな。ほんで、鉄道警察の方にお金返してきたから、みたいなことを言ってたような気もせんでもないな。なんかとにかくね、やっぱり今の時代と違って、その携帯もないし、固定電話だけの話だと、いろんなことがね、そういうドラマが生まれるんですよ。ほんで、まあ、うちの母親もやっぱりびっくりしたでしょうね。その引っ越して間がない時に、なんかその、高校生の、なんか突拍子もない息子が、なんかいろんなことをして、しかも大分県のどうのこうので、なんかね、話もよく伝わらないような感じで。なんかね、そんな、バービーボーイズのコンサートです。だからね、バービーボーイズのコンサートの内容云々というよりも、その、道中のとかね、その、付随したお話のことが、とてもこう、私の中では印象に残ってて、なんちゅう、学生だったんだろうな、みたいなことをね、本当にね、思います。でもね、まあ、それも含めてね、そういういい時代だったなという、そんなコンサートのお話でございます。本当はね、まだまだたくさん、まあ、たくさんというか、まだこういろんなね、コンサートを行ってね、いい思い出とかね、本当良かったなっていうのがね、たくさんあります。またね、まあそういうね、良かったお話もね、やりたいなと思うんだけど、まあ今日はね。その夏のね、思い出というか、そういう、まあ夏のね、振り返りかな、という話のね、コンサートでございますんで、バービーボーイズと、そこで2作のコンサートは、私にとってね、とても、忘れないお話でございます。はい、では、ジングルお願いします。
あなたの優しい眼差し、
夢の種放送局。
はい、ね、残りあともうちょっとなんですけど、このラジオはいつだかな、そうか、9月の16と23時放送でしたね。実はね、9月多分12日やかな、12日の、 金曜日なんですけど、薬師丸ひろ子さんがね、広島に来てくれるんでね。
うちゃん、こんにちは。
薬師丸ひろ子さんがね、広島に来てくれるんで、ちょっとね、私、そのライブにもね、参戦したいと思います。はい。あともう一つね、9月の中旬にね、このラジオ収録がまたあるんですけど、このラジオ収録、要はね、次週というかね、次の回のね、ラジオ収録は、私にとってね、とても、楽しみなね、収録です。すごくね、なんかこう、素敵なね、ゲストさんをね、お迎えするんで、ぜひね、今日聞いてくださってる方は、この次のね、放送もね、聞いてください。本当ね、すごく、このゲストさんが次来てくれるって決まった段階から、なんかこう、すごくね、もうワクワク。どんな話しようかなとかね、どういう質問持ってこようかなとかね、そんなことばっかりね、考えております。はい、すごく楽しみな日でございます。はい、そういうことでね、あとね、まだもう少しあるんですけど、そうね、9月に、入っていきますんでね、とりあえずね、一回ジングル入れようかなと思ってます。最後のジングルをお願いします。はい。はい。今日もね、一応、無事に終了しそうでございます。はい。今日はね、ブーがね、ほんと近くでうろちょろして、今もね、この足元にね、いてます。ほら、このブーのこのヤギの角が、いろんなところで当たってね、参戦したいらしいです。はい。まあね、今日はほんと、まあ、なかなかね、ヤギってみんなめいめいめいめい鳴くというイメージがあるけど、ほとんどね、うちのブーは鳴きません。最近鳴いてもちっちゃい声でなんか言ってんなーみたいな、何アピールしてんのかなーって感じです。発情した時にね、よくメスが大きい声で、めいめい言ってるけどね、そのぐらいかな。あとはね、ほんと、あんまり鳴かない。ね、おとなしい。だから、飼いやすいって言ったら飼いやすいけどね。でも、今、うちのヤギ、ブーはね、1頭だけなんで、はっきり言って構ってちゃうんでございます。はい。じゃあね、まだまだ暑い日がね、続いて、水ばっかり飲んでね、なかなか、胃腸がね、弱ってくる段階でございますが、にがりをね、ちゃんと飲んでますんで、ビールばっかり飲まずに、にがりも少し取ってねって感じで、健康にね、また秋を迎えたいと思います。はい、じゃあね、これで、今回の収録はね、終わりにしたいと思います。今日はね、もっちゃんどうもありがとうございます。はい、また次回もね、パワフルによろしくお願いします。はい、じゃあ、今日はね、終わりです。はい、皆さんどうもありがとうございました。またね、バイバイ。